今日はヨハネの福音書14章です。このところには父のもとに行くことが語られてあります。一節に、あなた方は心を騒がせてはなりません、イエス様は弟子たちに言われました。なぜか、それはイエス様が捕らえられて十字架にかけられ殺されてしまう、そのことを語られた時に弟子たちは心が騒いだ。そして二節を見ると、私の父の家には住むところがたくさんあります、イエス様は言われたわけです。父の家、簡単に言えば天国ということになるわけですけれども、住むところがたくさんある。そして二節の後半には、あなた方のために場所を用意しに行く、それがイエス様の一つの目的であるわけです。やがて私たちは地上の生涯を終える時が必ずあるわけです。じゃあどこで私たちは永遠に過ごすことができるのか、それは天の御国にあって、私たちはそこで永遠に生きることができるわけです。4節に、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています、イエス様は知っていますと言われたわけです。しかしトマスには、5節を見ると、私たちには分かりません、彼は言ったわけです。まだ霊の目が開かれていなかった。神様の真実をこの時点では彼らは知ることができなかったわけです。しかしイエス様は6節のところに、はっきりと、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、このことを明確に言われました。残念ながらこの時点では弟子たちはそのことは分からなかったわけです。父の身元に行く、それが一体どういうことなんだろうか、想像さえつかなかったわけです。8節を見ると、ピリポが、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。この父っていうのは全能の神のことであるわけです。今でも神を見せてください、そうすれば信じますという人はたくさんいるわけです。見たら信じる。しかしイエス様は何と言われたのか、9節の中頃に、私を見た人は父を見たのです、私すなわちイエス・キリストを見た人は父、全能の神を見た。イエス・キリストと父なる神様は全く同一であるということです。これは私たちに簡単に理解できることではないわけです。なんでそんなことがあり得るんだろうか。しかし11節の中頃を見ると、私が言うのを信じなさい、私が言う、今日聖書があるわけです。私たちは直接イエス様の声を聞くことはできません。しかしが、私が言う、神の言葉は実はこの聖書に記されている。ですから私たちはもうこの聖書の御言葉を信じる以外に、イエス様と父なる神様が同一であり、イエス様を見る者は全能の神を見る、それは理屈ではわからないわけですけれども、私たちは信じることによって実は神様の御業が私たちに表されるということが分かってくるわけです。12節を見るならば、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです、言われました。私が行う技、病人を癒し、また死人が生き返る、そのことがまた行われる。それは使徒の働きを見るならば、イエス様がなされたそのような働きが継続されて行われているわけです。さらに大きな技を行います。イエス様はガリラヤを中心にして伝道された。 じゃあ今21世紀はどうなってるのか。もう全世界でイエス・キリストのことが伝えられているわけです。イスラエルの国っていうのはほぼ四国と同じぐらいと言われてます。ガリラヤはさらに小さな範囲でしかないわけです。しかし今全世界にイエス・キリストが述べ伝えられている。もう2000年近く経った今も神様の御業は行われているわけです。なぜそれが可能となったのか。12節の終わりに、私が父のもとに行くからです。そして13節に、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。14節にも、私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。私が行う技を行い、どのように可能なのか。それは祈ることによって可能になる。私たちは祈るときに必ず最後にはイエス・キリストの名によって祈ります。なんで祈る、イエス・キリストの名を使って祈るんだろうか。それは13節14節に出てくる私の名によってということが実現する大きな鍵となるということです。私たちはこのイエスの名によって祈るときに神様の御業が行われる。それを私たちは見ることができるわけです。そしてその神の御業というのは16節に、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人の助け主、イエス様は弟子たちを助けられたわけです。もう嵐の中沈みそうになる、嵐を沈められ彼らに平安を与えられたのはイエス様ご自身であったわけです。そのようにして助けられる、誰が助けてくださるのか。17節を見ると、この方は真理の御霊です。真理の御霊、ご聖霊が実は弟子たちを助け、また私たちを助けてくださる。17節の終わりを見ると、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。なんと真理の御霊はあなた方のうちにおられるようになる。聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そしてまた私たちを助けてくださる。20節を見ると、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。あなた方のうちに実は父なる神もイエス・キリストもうちにおられることが分かるようになる。そのことをイエス様は約束されたわけです。それは23節にも、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます、という言葉があるわけです。神様はその人と共に住んでくださる。そしてその人の心の中に実は神様は生きてくださるということであるわけです。それは21節に戒め、またこの愛するという言葉が出てきているわけですけれども、イエス様は互いに愛し合いなさい、そのことによってあなた方は私の弟子であることが世の人に分かりますということを言われたわけですけれども、神の戒め、それは愛するということであるわけです。それを実践していくことによって、実はイエス様は生きておられるということが私たちは知ることができる。そしてそのことは実は26節のところに、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。 イエス様が語ったことを弟子たちはこの時は分からなかったわけです。ヨハネも理解していなかった。しかし後に彼らはこの真理の御霊が彼らに下っていった時にこのことを理解し、そしてまたこの聖書の御言葉は書き記されて今日も私たちは読むことができるわけです。しかし聖書の御言葉は聖霊によって教えてもらわなければその真理を知ることはできないということであるわけです。私たちの持っている賜物や能力、それによってじゃあ私たちは神様の真理を全部理解できるのか、それはできないと思います。しかしご聖霊は私たちのうちに働いてくださり、もうこれが現実のものであるということを教えてくださり、そしてまたイエス様があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださる。そしてヨハネも本当にイエス様が語られたことがまさに真実であった、そのことを思い起こし、この福音書を書き表すことができたわけです。27節に、私はあなた方に平安を残します、それは世が与えるのと同じようには与えません、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりません。それは一節で言われた通りのことであるわけですけれども、それは神様が共におられる、そして私たちのうちに真理の御霊が宿ってくださり、私たちを助けてくださって励ましを与えてくださる、必ず私たちは勝利することができるということであるわけです。30節に、この世を支配する者が来る。この世を支配する者は何かというと、それは悪魔サタンであるわけです。しかし彼は私に対して何もすることができません。イエス様は勝利を取られる、確かに十字架にかけられるということはサタンによってかかとが砕かれるけれども、しかしその十字架によってサタンの頭を完全に打ち砕かれて勝利を取ってくださる。私たちはイエス様の十字架によって勝利することができるわけです。イエス・キリストを信じる、そのことによって永遠の命が与えられて、そしてまた神様と共に住むことができる。サタンは滅ぼされるわけですけれども、しかし信じる私たちには永遠の命、そしてまた天の御国が約束されている。私たちはそのことを信じて、この世の中には生きているわけですけれども、サタンに負けることなく、信仰によってこの勝利を得るものとさせていただきたいと思います。